今年1年の感謝を捧げたいと思うんですけれども、最後の説教ということで今日は詩編の118編を選びました。最近学んだ箇所でイエス・キリストの最後の晩餐での箇所があったわけです。そしてその時に最後の晩餐というのは実は旧約聖書の中の過ぎ越しの祭りの食事であったということを学んだわけです。イエス・キリストは12人の弟子たちと共に過ぎ越しの祭りを、その過ぎ越しの食事を共に持たれました。それが最後の晩餐であるわけですね。そしてその過ぎ越しの食事の時には最後の方には歌を歌うわけです。どの箇所から歌うかというと、詩編の113編から118編、ハレル詩編と呼ばれる箇所であります。そして136編は大ハレルと呼ばれる箇所であって、そういう詩編の言葉を共に歌うんですね。歌にして歌って、そしてイエス様と弟子たちはオリーブ山の方へ向かって行かれるわけです。その時に私は今年最後の説教はぜひここから説教したいなと思ったわけです。イエス様が賛美をされた、感謝を捧げられた、そういう場所であるわけですね。どうぞ詩編の118編の箇所をお開きいただきたいと思います。まず1節から4節をお読みしたいと思います。118編の1節から4節。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。さあイスラエルよ言え、主の恵みは常しえまでと。さあアロンの家よ言え、主の恵みは常しえまでと。さあ主を恐れる者たちよ言え、主の恵みは常しえまでと。ここで詩編の著者は最初に主に感謝せよと、もう命令形で書いているわけです。主に感謝することがもう当然のことであると言わんばかりに、主に感謝せよと冒頭に言葉を書いているわけです。その感謝の理由は何でしょうか。ここを読んでいくと、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと書いてあります。これが私たちクリスチャンが、信仰者が感謝する理由であるわけです。慈しみ深い、また恵みが常しえまで。慈しみという言葉は、ある時にはこの慈悲という言葉に置き換えられたり、あるいは憐れみという言葉に置き換えられます。辞書を、日本語の辞書を引くとですね、慈しみというと憐れみというふうに書いてることがありますね。そして、またあるいは慈悲というふうにも書いてあります。ですからほとんど、まあ、同じような意味ですね。また恵みもそうですね。恵みという言葉を引くと、憐れみとかいうふうに、書いてある国語辞典もあります。ですからほとんどこの慈しみ、慈悲、憐れみ、恵みという言葉はほとんど似ている意味の言葉なんです。でどういう意味があるかというと、ほとんどの場合は、まあ、上の人が下物に対して、持つ感情とか、あるいはこの行う行為自体を指す場合もあるわけです。富んでる人が貧しい人を見て本当にかわいそうに思って、その人に何かしらのものを差し上げる、提供する、そういったことが慈悲とか憐れみとかいう言葉で、また恵みという言葉で使われるわけですね。でも私たち人間はですね、どうでしょうか。憐れみを請うということを皆さん嫌うでしょう。私を憐れんでくださいというふうに人にお願いする人はおそらくいないと思います。どんなに自分が、下のものであっても、貧しいものであっても、私を憐れんでください、私に恵んでくださいというのは、まあ、それは乞食と同じようなものでありますよね。ですからおそらく誰もそんな私を憐れんでくださいという人は今ほとんどいないと思います。プライドを捨てることになってしまうわけですね。けれども神様と私たちの関係を見ていくと、もうその差は歴然としてますね。神様から見た私たちっていうのは、まさにこの憐れむべき存在なわけですよ。 私たちは神様の憐れみによって生かされているんです。なぜならもし神様が私たちに憐れみをかけなかったら私たちは生きていくことできませんよ。もう罪のために即私たちは裁かれて死ななければならない、そういう存在が神の御前にいる私たち人間の存在であるわけです。ですから神様にとって私たち人間っていうのは哀れな、愚かな、哀れむべき存在であるわけです。しかし神様はそういう私たちに対して憐れみをかけてくださって、私たちに心を止め命を伸ばしてくださり、そして私たちに救いを与えてくださって、神様のその慈しみ、憐れみっていうのは永遠に変わることがないというわけです。ですから私たちは神様に感謝しましょうとこの詩編の著者は言ってるわけです。自分の神様の御前における弱さを知っている人こそ神様に感謝することができるわけですね。今年の皆さんの感謝は何でしょうか。この1年間共に礼拝に集い、共に主を礼拝し、共に賛美をね、大きい声ですることができましたことは本当に素晴らしい恵みであり、感謝なことであったと思うわけであります。ぜひ、皆さんは、他にもねたくさん感謝することがあると思います。ぜひ感謝せよと書いてありますので感謝していただきたいと思います。五節からは、苦しみのうちからということが書いてあります。五節だけお読みします。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。ここにも感謝の理由の2つ目が書いてありますが、それは苦しみから救い出してくださるからと書いてあります。あるいは私の味方となってくださるということも書いてあるわけですね。ここでの苦しみの背景となっているのはおそらく、この一番大きいのは、エジプトでのイスラエルの苦しい奴隷生活時代、そこから神様が救い出してくださったということ、これが一番根底にあるわけです。そして、さらにこのバビロン捕囚時代、70年間のバビロン捕囚時代がありましたけれども、そこからも神様は救い出してくださって、もう一度エルサレムに戻ってくることができた、そういう、歴史的な感謝を持って、ここでは苦しみのうちから私は主を呼び求めた、そして助けてくださったということが、書いてあるわけです。イスラエルの国としての苦しみがありました。もちろんイスラエルの個人個人一人一人にとっても苦しみ、困難なことがたくさんあったと思います。しかしその中にあって、主は私の味方、私は恐れないと告白しておるわけです。そのように告白できる人は本当に幸いな人だと思いますね。苦しみの中にあっても私は主に感謝しますと言えるクリスチャンというのは素晴らしい信仰のクリスチャンだと私は思います。苦しみ自体っていうのは本当の問題ではないんですね。誰もが苦しみを持ちます。誰もが困難な状況に陥ります。ですから苦しみ自体は本当は問題ではないんです。何が問題かというならば、私たちが誰に信頼しているか、誰に私たちは頼っているのか、そこに問題があるんだということを教えられるわけです。主に身を避けることは人に信頼するよりもいい、主に身を避けることは君主たちに信頼するよりもよい。誰に信頼するのかということが大切なんです。私たちはもちろん信頼すべきお方は分かっておりますよね。唯一の全能者なるお方、このお方以外に私たちの信頼を寄せる方はないわけです。全知全能の方ですよ、私たちが信じている神を。皆さん、こんな素晴らしい神様がおられるんですから、この方に信頼しましょう。そして10節から13節に目を向けると、 そこにも続けて、敵や災いが取り囲んでも断ち切ろうという言葉が書いてありますね。断ち切ろうという言葉はどういう意味なのか、ちょっとよく私も理解できません。でも、イメージとしては周りを敵たちが取り囲んでいる、そういう状況の中でその敵を断ち切ろうというんですから、ちょうどですね、チーズがかびて周りをですね、かびた部分をこう削っていくような感じ、そういうイメージかなと思うんですね。確かに周りには敵や困難や試練が取り囲んでても、それをもうカットして取り去っていこう、そういうようなイメージを皆さん持っていただきたいと思います。必ず乗り越えていくことができるんだ、本当に主にあって私たちは乗り越えていくことができるんです。14節から18節はその試練の中から救い出された喜びの宣言。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。神様によって私たちは助け出されるんだと、はっきりと約束があるわけです。周りを見るならば本当に苦しみがあふれている。今年もたくさんの人がですね、災害や紛争で苦しみ、また命を失った人たちも多くおられました。つい最近ではですね、もう本当に猛烈な台風がフィリピンを直撃して、死者行方不明者がですね、約8000人だと報道されております。本当に未だに、ね、不明の方々がたくさんおられます。主に信頼するってことがどれほど重要か、大切なことかということを今一度皆さん覚えていただきたいと思います。19節から24節のところには、今度は礼拝者としてのことが書いてあります。19節だけお読みします。義の門よ、私のために開け、私はそこから入り主に感謝しよう。ここに今、ちょうどですね、イスラエルの人たちがエルサレム神殿に登って、その、門から入っていって、神殿の中庭を通って祭壇のところまで行って、そこで礼拝を捧げる、その場面がこの描かれているわけです。喜びを持って、賛美を持って彼らは門を入っていって、祭壇のところまで行って、そこで礼拝を捧げるわけです。それがここの19節20節のところに出てくる背景であるわけですね。しかしそのところで言われているのは22節ですね。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことであると。礼拝が捧げられるべき神殿の礎が、人々が建てる者が投げ捨てた岩、石、それが礎の石となったというふうに、突然わけのわからないことが書いてあるわけです。おそらくこれを読んだイスラエルの人たちも、何をここで神様は書いているのか、詩編の著者は何をここで教えようとしているのか、わからなかったと思うわけですね。なぜ礼拝のところでこの捨てた石が礎の石となったと書いてるんだ、これは主が用意された日だ、作られた日だ、私たちはこの日を喜び楽しもう、何のことを言ってるのか分からなかったでしょう。マタイの福音書を学んで分かりましたね。イエス・キリストが来られて、この言葉を解き明かされました。この礎の石こそイエス・キリストであり、イスラエルによって投げ捨てられたキリストが礎となって神殿があり、そこで礼拝が捧げられるんだということを教えられているわけです。ですから今信仰者は、キリスト者は、キリストによって罪の刑罰から救われた喜びを持って教会に集い礼拝するんだということですよね。まさに礼拝の基礎がキリストにあることを教えているわけです。 私たちの礼拝がキリスト以外に基礎があっては礼拝じゃないですね。教会に来て今日ご飯食べに来ましたというのは礼拝じゃないですね。教会にただ勉強会に来ましたというのだったら、それは本当の礼拝じゃなくなってしまいますね。キリストが基礎であるということが大切なことであります。礼拝ということを考えるならば、まさに礼拝というのは、捧げる場所なんですね。礼拝というのは何かをもらおうとしていく場所じゃない。でも往々にして礼拝に行くという時に、何か行って祝福をいただきたい、何かいい教えをいただきたい、何か心安らぐ時間をいただきたいというふうなことで、何かを求めていつも私たちは礼拝に集おうとしている。けれども本来の礼拝というのは捧げる場所であります。賛美を捧げる場所、祈りを捧げる場所、感謝を捧げる場所、そして自分たちが持っている献金を捧げる場所であるわけです。そういう場所がこの礼拝堂、礼拝であるわけですね。もし皆さん感謝することが私にはないなという方がおられたならば、その人はおそらくキリストに信頼していなかった1週間を歩んだからに他ならないでしょう。私たちの信頼がキリストにあるならば、おそらくその人は毎日の生活の中で必ず感謝することが出てくるんですよ。たとえ大災害にあって持ち物を全部失ったという1週間であったとしてもですよ、私たちには救い主イエス・キリストがおられ、十字架によって罪許されたこと、永遠の命が与えられていること、永遠の富をいただいているということを、私たちはここに来て感謝することができるわけです。これが、礼拝者なんですね。その礎はキリストであると覚えていただきたい。で、最後ですけれども4番目として、25節から29節、そこには祝福される礼拝者が出てきます。25節ではもう一度その救いを願う言葉がありますね。祈りとして、ああ主よどうぞ救ってください、ああ主よどうぞ栄えさせてください。そして26節からは、26節27節はこれは祭司による祝福、祭司による招きだと考えられます。主の御名によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。26、27節は祭司の招き、つまり主の御名によって集まってくる人たちを祝福する、そういう言葉なんですね。主の御名によって集まってくる人たちに祝福があるようにという言葉です。でも福音書を読むと、イエス・キリストがこの言葉に隠された、解き明かしをされているわけですね。この主の御名によって来られる方という、その第一の人はイエス・キリストであるわけです。キリストこそ主の御名によって来られたお方であって、そのイエス・キリストを排除しようとする、祭司長たちに対してイエス・キリストはこう言われましたね。祝福あれ主の御名によって来られる方にと、あなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。つまりイスラエルはここで主の御名によって来られた方を拒んで、そして強いてはその礼拝者としての大切な部分、石であるはずのキリストをもう投げ捨ててるわけです。ですから彼らの礼拝は今一生懸命ユダヤ教として彼らは礼拝してます。熱心に礼拝してますよ。本当に私たちがもう見習わなければならないほどね、熱心にユダヤ人の人たち礼拝してます。けれどもその礼拝は正しい礼拝となっていないんだということを 私たちは知ることができますね。私たちはどういう礼拝を捧げるんですか。私たちは主イエスの御名によってこの教会に来るわけです。そして主イエスの御名によって私たちはお祈りをします。そして主イエスの御名によって礼拝を捧げるんです。皆さんがそのようにイエス・キリストの御名によって礼拝を捧げるならば、神様は、父なる神様はあなたを喜ばれます。そしてあなたに救いを与え続けられるんだということをこの詩編は教えているわけですね。今年1年間本当に主によって支えられて歩まれた兄弟姉妹たち、どうぞ来年もまたこの主イエス・キリストを礎として歩んでいただきたいと思います。主にどうか信頼を置いて感謝の礼拝を共に捧げていきたいと思います。ではお祈りをして閉じたいと思います。天の父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。一年の感謝として詩編の118編を読み、そしてそこから今日さ学びました。私たちにはたくさんの感謝すべきことがあります。主に感謝せよと詩編の著者は書いております。私たちにもその感謝すべき言葉たくさんありますから、主よ本当にこの1年間あなたが私たちを守り導いてくださったことを覚えて感謝いたします。そして個人的な感謝も多くあります。また教会としての感謝もたくさんあります。いずれにしても主が共にいてくださったことを覚え本当に感謝いたします。来年もまたこの場所において共に礼拝を捧げていきたいと願っております。主の御名によって来られる兄弟姉妹たちを主をどうぞさらに祝福し導いてください。恵みに恵みを与えてくださいますように、信仰に信仰を加えてくださいますようにお願いいたします。聖霊様の助けが本当にいつも兄弟姉妹たちの上にありますように、どうか家族たちを救いに導くことができますように、友人たちをキリストに導くことができますように、教会に本当に熱心に集って互いに励まし合って、そしてまた伝道に携わっていくことができますように、兄弟姉妹たちをどうぞ力づけてください。あなたに会って私たちはさらに成長していくことができますように、いつも、惨めな信仰を持つものではなくて本当に励まされて歩む、そういう来年となりますようにどうぞ導いてください。大いなるビジョンとまた計画を立てることができますように導いてください。今年成し得なかったビジョンを主よまた来年私たち持ってあなたの御前に感謝の祈りを捧げていくことができますように、それぞれを導いてください。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。